説教台は印としての奇跡ということです。教会に何年も通っていれば、皆さんそれぞれに忘れることのできない説教というものがあると思います。一つと言わず二つ三つ、御言葉経験、御言葉体験とも言うべき、しっかりと心に刻まれてしまったような説教というものがあると思いますが、私の中でもそんな説教がいくつかあります。その中で強烈に覚えていて決して忘れることのできない説教があります。それはかつて金沢長町教会の牧師であった平野克己牧師の語られた説教です。平野牧師が東京の大田教会で語られた説教、私の進学校の同級生の結婚式で語られた説教です。不思議なことに、自分の結婚式の時は何が語られたか全く覚えていません。同級生のために語られたその説教はずっと覚えています。それは今日の聖書箇所、ヨハネによる福音書2章1節から12節、主イエスが水をぶどう酒に変えるという奇跡を行われたカナの婚礼の物語を取り上げての説教でした。その概要をお話しすれば、ほとんどの今日の聖書箇所から語るべき中心的な事柄は聞いたことになるのではないかと思っています。平野牧師はこの箇所から若い2人とそこに集まった列席者に対して大体こんなことを語られました。人間の用意したブドウ酒はやがてなくなる。しかしそのブドウ酒が尽きたとき、主イエスが何の変哲もない水から、今まで飲んだこともないような福いくたるブドウ酒を作り出され、振る舞われ、祝いが続いていく。このブドウ酒はこれから夫婦になる二人の愛のことでもある。あなたたちの人間的な愛は尽きる。そのところでこそキリストが作り出される愛によって結婚生活は続けられていく。そこから本当の愛の関係が始まる。平野牧師の言葉遣いとは全然違うと思いますが、私が受け取ったのはこのようなメッセージでした。私もまた初めて結婚、知識をした友人の結婚式で、また前任地での若い求道者のための結婚式で、この箇所から同じように語ってきました。結婚式に臨んでいる二人にはあまりピンとこない説教かもしれません。すでにその結婚の時点でこのことがピンと来てしまっていたら、それは少々最初から問題含みの結婚生活の始まりであったと言わなければなりません。全くリアリティがないぐらいがちょうど良いのかもしれません。けれども牧師としてはそんなことを意図しているわけではありませんが、いつも既婚者の列席者の反応はすこぶる良いものがあります。新しい夫婦の職場の先輩が心に染みたと言ってビールを好きに来てくださったり、新郎の大おじいさんが、あの若い牧師は分かっていると親族席で語ったと後から報告を受けたりしました。これが私が一から作った説教ではなく、ほとんど平野牧師の受け売りなので、あまり褒めてもらうと申し訳ない気になりますが、けれども深く自分の心に響き届いた福音の言葉を、自分がまず人から受け取ったように、また人を通して改めて次の人に受け渡すことができたということは、福音伝道のあるべき姿そのものかなとも思います。違う環境で育った他人があえて約束して夫婦になる、家庭を築いていくことが結婚です。自分の生活の自分一人の自由で決断できるところから、あえて自由にならない他者に口出しする権利をお互いに与え合うような関係が婚姻関係であると思います。 自分の自由を制限して自分に対する権利をお互いに与え合うのです。これはものすごい愛の関係です。しかしそのような人間と人間の間の最高の愛の関係においてさえ、その愛はやがて尽きるのです。けれども人間の最上の愛が尽きたところで、キリストの愛が人と人とをつなぎ生かすのです。しかしこれまでなかったような素晴らしい関係、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれましたと周りの者が驚いてしまうような、この世にはない奇跡的な関係が始まるのです。ちなみにこの説教が心に刻まれ忘れがたいものとなったとき、私はまだ未婚でしたので、その点は誤解なきようよろしくお願いいたします。問題は夫婦関係だけではありません。親子関係だろうが、友人関係だろうが、教会の人間関係だろうが、人と人との関係というのはすべからくこのように神がご用意してくださる愛によってしか続けていくことはできるものではないというかという思うからです。夫婦関係という人間の最高の愛の関係においてさえ、その愛が尽きる時が来るならば、その他すべての人と人との間の愛はもっと早く、あるいはもっと簡単に限界に突き当たるのです。どの関係も愛の関係として持続していくためには、不思議な奇跡によって備えられる神のくださる愛を必要としているのです。けれどもまた、どんな麗しい人間関係においても、人と人と最後までつなぎ続けるものが結局は神様がくださる愛であるならば、逆もまたしかりです。どんなに深い不和によって隔てている者同士であっても、主なる神様はその対立する者同士を和解させることがおできになります。新約の語る神の救い、神が私にくださる救いを、救いという言葉とは別の言葉で集中して表現した言葉は間違いなく和解です。キリスト者であるならば、誰も忘れることのできない和解という言葉によって表される福音の集中表現がエフェソの手紙2章2節から14節以下にあります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、キリスト戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人間に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれ、御父に近づくことができるのです。少し引用が長くなりましたが、これこそが教会の信じ述べ伝えるキリストの福音です。異なる者同士をキリストがその十字架によって一つの民として編み上げ、敵意を滅ぼしてしまう。どんな敵対関係にあるものであっても、このような一体の関係へとキリストによって作り変えられる。和解できない人間関係などありません。キリスト教会はそう確信しています。 なぜならばキリストの十字架はまずはじめに最も隔たった者同士、決して和解しえない不具体点の敵同士をさらに完全に仲直りさせているからです。ですからキリストの十字架は何よりもまずはじめに神と人とを和解させるその十字架であったからです。ヨハネによる福音書に記録されたこのカナの婚礼の奇跡ですが、11節に最初の印と語られています。ヨハネによる福音書においてはその公の生涯において主イエス・キリストが初めて人々の前で行われた奇跡なのです。ある人はこの奇跡はこの後に記録される悪霊に疲れた者からのから悪霊を追い出し病人を癒し死んだ人を生き返らせる奇跡に比べるならばずっと他愛のないものに見えるという趣旨のことを言います。披露宴の最中にブドウ酒が尽きた、それは不幸なことであるかもしれないけれども大事件ではないと言います。この後に起こる人間の大きな不幸と向き合いそれを解放される主イエスの働きと比べれば取るに足りない出来事に見えるかもしれません。しかし取るに足りない私たちの日常の喜び悲しみに主イエスが伴い働いていてくださるということを語っている慰め深い物語とも言えます。また今まで読んできたように大きく捉えるならば福音の真髄を語っている物語であるとも言えます。私はその両方の視点から見てよいのではないかと思います。中心的なイエス・キリストの福音の真髄と言えるのは言える良い知らせは私たちの生活の隅々まで具体的に力を持つものだからです。神と人とを和解させる力を持った十字架のキリストの福音は神の民イスラエルと異邦人を一つの民としてしまうだけではありません。対立する民族と民族、国と国を終末において和解させる希望で希望であるからではなあるだけではなく親と子、兄弟と兄弟、夫と妻、ごく身近な人間関係において真実となる和解であり立て直せる愛です。私たちに来た現実においてキリストの作り上げた和解が経験されるのです。親と子の間で、兄弟と兄弟の間で、妻と夫の間でキリストの和解の力は実現されるのです。そしてまさにそのような和解した人間の集団が教会です。教会は神と人との和解の象徴として世に存在していると同時に人と人との和解の象徴としても存在されているものです。もしかしたらこのように言うことはこの世の教会の現実にの姿にそぐわないと思われる方がいるかもしれません。教会は他のどの団体とも変わらないような人間の集まりです。気の合う者もいれば気の合わない者もいます。神の家族と呼ばれ家族的な温かさを期待したいところですが、現実は本物の家族同様自分で選んだ者同士の集まりではない。故に趣味とか同じ趣味を興味のもとにして集まった人々の集団よりもかえってずっと異なる者たちの集まり、共に一つにあることが奇跡のような集団であるでしょう。しかしそのような異なる者たちが集まり、ただ一人のキリストによって結ばれ 神を礼拝する者としているされていること、聖餐の食卓に共に預かっていること、そしてそこに和解の現実があるのです。少し前にも信徒の共に、掲載された平野牧師のことを紹介しました。ある場所で講演した後に廊下で出席者に呼び止められて、こう尋ねられたそうです。教会の中にどうしても好きになれない人がいます、どうしたらいいでしょうか。平野牧師は答えました。それは素敵なことですね。シエスが指を集めてくださっている証拠ですからね。神が、教会が神と人、人との和解の印としてその姿を表しているのは、何よりも礼拝が終われば、たとえ口を聞かずとも帰路につく者たちであったとしても、同じ説教を聞き、アーメンと声を合わせ、一つの聖餐の食卓になる、預かる、そこに見えているものです。だからこそ、説教で語られていることを声を合わせてアーメンと言えないとか、一つの教会の中で同じ聖餐の理解に立てないということは、新しい教会を生み出さなければならないほどの教会にとってのないがしろにできない生命線でもあるということが明らかになる点でもあります。大変厳しいことを言わざるを得ませんが、どんなに気心が知れた親しい仲間の集まりであっても、あるいは血のつながった兄弟であったとしても、説教を聞き聖餐の食卓を囲む点において一致できなければ、それは人間の愛の関係であり、人間の愛の尽きたところで始まる神に作られた奇跡としての愛の関係ということはできないのではないかと思います。どちらの愛とも否定する必要はありませんが、教会が世に対する印として掲げているを召されている愛の関係は奇跡としての愛です。だからこそコロナ禍にある今、この教会の姿というのは、この教会の本質が今まで以上に見えるものとなっているのではないかと思われます。この主の日の礼拝においても、祈祷会においても、お茶を飲んで団らんしたり、食事を囲んでの交わりというものが今持てないで今いるのです。それにもかかわらず、その交わりが減ったせいで極端に礼拝出席が減ってしまったということはありません。生活の場所が変わり、職場での環境が変わり、どうしても礼拝に出ることのできなくなっている人が方々がいますが、オンラインを通じて懸命に礼拝を捧げていらっしゃいます。私たちは礼拝後の楽しい食卓の時間を過ごせず、膝を突き合わせた親しい会話がしづらくとも、共に集い礼拝を捧げ、またそれぞれの場に使わされていくことを喜んでいます。一緒に礼拝する、その礼拝において、同じ釜の飯である説教と聖餐に生かされること、ここに神と人、人と人との和解が実現のものとして存在しています。そうやって全く異なる者同士がである自分と隣人が、キリストというお方を通して、不思議にもこんな仕方で、こんなにもしっかりとお互いに結びつけられていると信じ、喜んでいる者たちがいるということは、驚くべきことだと思います。教会の中にどうしても好きになれない人がいるということは、素敵なことなのです。イエス様が呼び集めてくださっている証拠なのです。好きになれなくても同じ釜の飯で養われている永遠の神の家族です。それだからもう一度言いますが、同じ釜の飯が違っていてはなりません。イエス様がご用意してくださったブドウ酒に預からなくてはなりません。そこに混ぜ物が混ざることに注意しなければなりません。 別のものに養われるならば、このような愛の一致はありません。そして私たちは真剣にならざるを得ません。すでに教会法にも書きましたが、もう1年の忍耐をし、コロナ明けを待ち望む新年度、私が力を入れようと願い、再来週の教会総会で皆さんに提案したいと願っているのは、混ぜ物なしのキリストの福音を嗅ぎ分ける私たちのセンスを鍛えるための教えの根幹、教理の学びに力を入れていくことです。私は皆さんと共に飲むべきキリストの福音を嗅ぎ分けられるソムリエとなること、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれましたと判断できるセンスを信仰の先達に導かれながらご一緒に鍛えられたいと願っています。何が教会を教会とするのか、大切にしなければならない教会の命は何であるのか、またヨハネによる福音書が世にある奇跡をいつでも印と言っていることにも注意を払い続けたいと思います。印というのは実体そのものではなく、その前味、その手付け、その例えのようなものです。私たちの教会は神がお立ちになった印であり、神がお立ちになったからこそ、こんな私たちが印であることができるから、印であることが許されているから言いますが、教会はやがて来る神の国そのものではありません。イエスがカナの婚礼で行われた最初の奇跡を始められる前に、母マリアに私の時はまだ来ていませんとおっしゃったその言葉は、ある側面において今の私たちにも当てはまることです。すなわち主イエスのその時は十字架とご復活の時であったということにおいては、もうすでに、実現した時であります。キリストが成し遂げてくださった私たちの救いに揺らぎはありません。しかし終末において新しい天と新しい地の完成の後、前、主イエスの再臨の前という意味においては、死の時は今もこの時もまだ来ていないのです。それは私たちがまだこの世において、また教会の中においても、終末前、完成前の印に過ぎない欠けたる貧しい教会であることを受け入れる、忍耐して過ごさなければならないということです。けれども教会は神の国そのものではなく、印で良いとお認めになっているのです。完璧ではないことに安心して良いのです。むしろ主が教会をそのような賭けを持ったまま、この世のあることをお望みになるのは、後にある者たちが安心して福音を聞き、教会の仲間入りができるようになるからです。破滅的な人と人との不和もつなぎ止める本当の人間から出るものではない天よりの力があることを明かしするものとされるのです。だから人間的な愛が尽きたその時、ところで人をブドウ酒に変える死のゆえに、私たち教会は神と人、人と人との和解を絶対に諦めません。このキリストの上に神を否む者はやがて神と和解します。争う人と人とは共に一つの体として礼拝、神を礼拝するものとされます。喜べることも喜べないことも全部救い主キリストを指し示し、キリストへの憧れを深めるために用いられる印である人間の群れ、それが教会です。 印に過ぎませんが、また確かな奇跡でもあります。新年度も主がこの私たちを、この教会を、この世界を奇跡で生かしていてくださるのです。私たちはこのブドウ酒をどこから来たのか、知っている水を汲む主の召使いとして自らを捧げるのみです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御子の十字架において私たちと和解してくださり、私たちを作られたものとしての正しい道に連れ戻してくださったことを感謝いたします。この和解の福音を世に告げる告げ、人間の作られた使命である礼拝に立ち返るために貧しい私たちを用いてくださいました。またその礼拝に現れた神と人との和解の現実に基づき、世をもう一度創造するされるあなたのご計画のうちに、人と人との和解の印として生き始められることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈りをお祈りいたします。アーメン。